ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。11月のお便りテーマ、懐かしいでお届けしています。今月はあなたがこれ懐かしいなと感じることを教えてください。当時流行ったこと、おもちゃでも食べ物でも人でも歌でも、11月は懐かしい話で一緒におしゃべりしましょう。それではお便りをご紹介します。ラジオネームパンケーキさん、ももさんこんばんは。ももさん、 SNS を見たらなんとアナーキーの絵がアップされているではないですか。思わず電車で吹き出しそうになりました。あの絵みたいなアナーキーがなくなると、一家のお父さんは慌てて買いに行かされるのかと、ラジオのトークを思い出してはますます笑ってしまいました。ももさんがラジオで話されていたソックタッチも懐かしかったです。当時私は伸ばすと自分の身長くらいの長さのルーズソックスを履いていて、それをちょうどいい位置で留めるためにソックタッチを愛用していました。ポーチに必須アイテムだったので、うっかり忘れてくると激しく後悔するほどでした。いつの間にかルーズソックス自体も履かなくなって、その存在も忘れていたくらいです。懐かしいです。パンケーキさん、お便りありがとうございます。そうですね、たまたまですけど、アナーキーって言葉からちょっと懐かしいソックタッチの話題がね出てきましたけど、あれどうでしたか。そう、アナーキーは私ソックタッチみたいなすごくイメージで話していて、だからこうなスティックのりみたいな感じでこうくるくるくるっと回して、蓋を開けると中からのりというかね、その接着するようなもので穴を塞げるっていうつもりで書いてたんですけど、ちょっとサザエさんチックなお母さんをつけて、やっぱり穴の開いてる靴下を何度も履けるとなったらお母さんが絶対一番喜ぶと思ったので、お母さんが喜ぶ笑顔をつけたいななんて思いながら家ですごい楽しんでお絵かきしてたんですけど、そう、私そのあのコーナー、教えてももさんのコーナーで話してる時は、私の頭の中にはいつもすごく明確にそのものが浮かんでいて、それをなんとか、でもラジオだからね、言葉ばっかりになっちゃうので、そう、伝えたいけど伝わらないなって思いから、ちょっと絵描いてみようかなと思って、絵はあんまり上手じゃないんですが、そう描かせていただきました。でもみんなからいろんな反応があってちょっと面白かったので、またやってみようかなとは思っているんですが、そうそう、そのね、ソックタッチ、皆さん覚えていますか？ルーズソックスの時代も私は真っ只中だったんですけど、高校生の時ね。そう、本当に長いルーズソックスってガーって伸ばすと150センチぐらいとかあって、女の子の身長と同じぐらいのもので、でもあれをクシュクシュクシュクシュっとすると膝下ぐらいのところから足首のところにこう全部集まってきて、でも男性わかんないと思うんですけど、ルーズソックスをソックタッチで留める位置っていうのはものすごく重要で、それが何センチ上でも何センチ下でもダメなんです。女子高生的女の子の心理として。だから、そう、それぞれのそのルーズソックスの長さも種類があるから、まあ短めのソックスの時のこのこうなんていうの、シワが寄った感じの量だとこの辺に留めたいとか、このぐらい長いのだとこの辺に留めたいっていうのが結構みんなすごくこだわりがあって、だからそう、基本朝行く前にソックタッチでそのちょうどいい位置に貼って出ていくんだけど、外でまあなんかあったりとかしてうっかりそれが取れちゃったりすると、同じ位置に戻したいのにソックタッチが外でないってなると、誰か持ってない、貸して貸してみたいな感じで止め直してたのをよく覚えてます。で、なんか何色かあってそれ必ずバッグの中に入れて私も学校に行ってたなっていうのを覚えていて、なんかそれが懐かしいなと思って、アナーキーの話をしながらね、すごく思い出しました。 そう、私もそう、まさにその高校生の時そんな感じだったから、一番こうポチャッとしている時代、まあポチャッとという言葉にちょっと言葉を選んでございますが、そう、一番ポチャッとふっくらしていた時代にいやポチャッとですよ、ふっくらされてますねっていう、ちょっとふと言わない、あのポチャッとした感じね、ね、あの一番短いスカートを履いて、でそのルーズソックスをちょうどいい位置に止めてっていうスタイルで、でもなんか今はその下に必ずさ、こう見えちゃまずいからカバーするパンツみたいな、黒いさ、あの短パンみたいなのみんな履いてるんですよ、オーバーパンツって、娘とかも履いてるんですけど、私たちの時代ってあんまりあれを履いていた記憶がなくて、なかったよね、あんまり。人かな、私の周りだけかな。そうだから、そのミニスカートルーズソックスで、私忘れもしない新宿アルタの前で派手に転んでひっくり返ってしかも下に中に入ってない状態で、もう死ぬほど恥ずかしい思いをしたっていうのが未だに忘れられなくて、すごい人がいっぱいいる中で、そうそうそう、そんなことがあったなーなんてことまでルーズソックスセットで思い出されますねえ。でもまあ今もまたね、最近履いてる子もちょっといたりするのでね、みんな止めてるんでしょうか、どうなんでしょうかそんなこと思い出しました。パンケーキさん、お便りありがとうございます。私も同じでしたよ皆さんもお便り送ってくださいね。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、0120-006452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストは朝練のお二人です。こんばんは。
こんばんは。
はじめまして。
はじめまして。
ようこそ。最初に朝練、え、どなたかなって思ってらっしゃるリスナーの方もいらっしゃると思うので、うん、お一人ずつお名前を教えていただけますか。
マーサです。白蓮です。
お二人で朝練というアイドルグループなんですよね。はい。朝練、まさに今なんか自己紹介でお名前を聞いたら、もしかしたらとちょっと思ったんですが、このユニット名は、
そうです、名前から、まあ、朝の朝と
白蓮の蓮ですね。
まあ、朝ちゃんの朝と白蓮ちゃんの蓮を取って朝蓮。
はい。
朝蓮って最初に見た時にどういう発音でお呼びしたらいいかなって一瞬思ったんですけど
朝蓮じゃないですね
ですよね、はい、朝蓮ではなく朝蓮で合ってますか。
朝蓮です。
そうです、はい、
大丈夫ですか今日ね、私も初めてお二人にお目にかかって楽しくおしゃべりしたいなと思うので、はじめましてなんですが、はい、ちょっとちゃん、お名前にちゃんをつけて呼んでもいいでしょうか。あ、
はい、大丈夫です。お願いします。
どんな風に呼んだらいいですか。マーサちゃん。
そうです。マーサちゃん。そのまま大丈夫ですね。
白蓮ちゃん。
白ちゃん。
白ちゃんの方がいいですね。ファンの方も白ちゃんとかマーサちゃんって呼んでもらえたら嬉しいなという感じですか。
は
い、
そうですね。
そうですか。はい、じゃあ今日は私もマーサちゃんと白ちゃんでお話ししていきたいと思います。あの、はい、よかったらももさんで、藤谷さんじゃなくて
ももさん、
下の名前で呼んでください。よろしくお願いします。
お願いします。
お二人は12月にステージでデビューされるということで、 来月。うわー、どうですか、ドキドキしますね。
緊張します
ね。ねえ、楽しみですか、緊張してますか、白ちゃんどうですか。
まだあんまり実感が湧いてなくて、ちょっと怖いですね。
怖いですか、ドキドキ。ドキドキする、はい、まさちゃんは、
でもちょっと楽しみもあります。なんか実際みんなの前でステージやったらどうなんだろうって期待ちょっとあります。
そうですよね。お二人のそのデビューイベントみたいな形でライブで出演されるのは12月なんですが、実はね、今日来ていただいたのは、明日、下北沢あずま通りイカ祭り2023が開催されまして、先週もねそのお話あのゲストの方とたくさんしたんですが、なんとイカ祭りの中でお二人のユニット名を発表する、そんなお時間があると伺いました。はい、このイカ祭りではステージイベントみたいな形で朝から夕方までずっといろんなねあのダンスの子たちが出たりとか、はい、あとアーティストのライブがあったりとかステージイベントが一日続いていくんですが、その中でお昼の12時半からティーンズライズというお時間がありまして、はい、そこでお二人のユニット名が発表されるとお聞きしたんですが、
はい、
合ってますか？
はい、そうです。
合ってますか？このティーンズライズというのは何ですか？
これは、クリエイターとかパフォーマーがタッグ組んで、はい、ものづくりをして、それをプロの方が支えていくよっていう取り組みで、結構若い子たちがみんな夢に向かってだとか、人のために何かしたいなってことで、は
い集まっている。
そうです。
わあ。そのいろんなクリエイターとおっしゃったので、うん、歌手だけではなくて、もっと違ったものづくりをしたい方もいらしたりするんですか。
そうですね。例えば歌だけじゃなくてダンスとか、例えば演技がやってみたいなって子とかもいたり。
そうなんですか。そのみんな若い子たちが夢に向かって、顔を頑張っている子が集まっているそのティーンズライズにお二人も元々は、はい。そちらに入って一緒にやっていたという仲間なんですよね。はい、白ちゃん、二人の出会いはどのぐらい前になるんですか？
二人の出会いは2年くらい前で、多分、企業用の宣材写真を撮りに行くときに、ガーデンプレイスで初めて会いました。
うんうん、ああ、そうなんですか。
恵比寿の。
エビスのガーデンプレイス。素敵なところで。その時はきっともっとみんないっぱい何人もいたんでしょう、
はい。
で、そこで、まだお二人がこうやってユニットを組むってことを知らなかったんですよね。
全然。
その頃まだ何も決まってなかった時ですもんね。はい、何か言葉を交わされたりしましたか？
言葉。
挨拶ぐらいかな。
挨拶ぐらい。
その時のことって白ちゃん覚えてますか？マサちゃん見た時の第一印象とか、
はい、私そのティーンズライズの中で知ってる子が一人もいなくて、でマサはなんか仲いい子が何人かぐらいその時いた感じで、なんか3人ぐらいで話してて、そこに私がいて挨拶してみたいな形だったんですけど、
緊張しちゃうね。
緊張しました。
一人だったんですね、その時は。どんな印象でしたか、マサちゃんは。
なんかもう周りの子とみんなとワイワイ楽しそうな感じで、すごいもういじられキャラみたいな感じなんだなってのがもう最初から分かりましたね。
はい、明るい子だなっていう感じがしたんですね。
はい、
マサちゃんはどうでした？最初の白ちゃんの印象覚えてますか？
覚えてます。なんかもうオーラがやばくて、もうなんか放ってました。
放ってました。どんなオーラが
放たれてました？めっちゃ綺麗みたいな。
あ、
じゃあ美しい
って美しいっていう感じで。
いやー、そうなんですね。そんな風に思われた二人がこうしてね、ちょっと月日を経て二人のユニットという形でデビューすることになったんですね。わー、じゃあ夢見ていたことがようやく実現して第一歩スタートするという時ですね。そんなもうすごい大事な大事なタイミングの、まあなんて言うんでしょう、こうステージでお名前を発表する日のイブみたいな感じで、今日はもう迎えに遊びに来てくれたんですね。ありがとうございます。嬉しい。
こちらこそ。楽しいです。
ありがとうございます。そうですか。じゃあ本当にこう二人でやりましょうって決まってからはまだそんなに日が経ってないというふうに伺ったので。
そうですね。
ね、お互いのことを今日のラジオを通してもまたいろいろと知れたらいいですね。 なんかね、私の手元にお二人のプロフィールのお写真、アーシャですかね、があるんですけれども、すごい可愛らしい、なんかもう、妖精みたいなこう白衣装着て座って撮ってらっしゃるお写真があるんですが、
はい、
聞くところによると、この衣装はなんかオリジナルの衣装だと伺いました。
そうですね。二人で、下北沢に、古着を買い付けに行って、そこから自分たちで手を加えて、こうしたらいいかなみたいな感じで可愛らしく作ってみました。
手作りなんですね。
手作りです。
白にしようっていうアイディアは誰かがだったんですか？事務所の方とか。
いや、よく見ると白じゃないんですよ。
白じゃないんですか？アイボリーみたいな感じ。
ちょっとそう、ちょっと黄みがかった感じで、はい、そこはちょっとこだわりでした。
こだわりが
真っ白じゃなくてちょっとやっぱ古着っぽいというか、ちょっとアンティークな感じにしたかったんですね。
アンティークな感じで、ね、はい、そうなんですね。ちょっとじゃあこうレースというかふわふわふわっとしたような感じなんですか？
う
ん、
は
い、
そうです、
これお写真だけだとやっぱり大きく見たいな、本物が見たいなと私思ってしまうんですけど、この衣装って皆さんが見られる機会がありますか？
あります。
あるんですか？
明日の12時半からあのイカ祭りでティーンズライズとして出るんですけど、その時にこの
衣装で、
はい、
出られるんですね。はい、デビュー曲はまだちょっと先のお楽しみということ で、
そうです、ね、
あのカバー曲みたいな形で他のアーティストの曲
を、ね、はい、
歌われるんですか？はい、わー、じゃあその時にこの手作りの衣装も見ることができるんですね。
はい、
なんか先ほどね、打ち合わせの時にいろいろお話を伺ってた時に、白ちゃんがこう、はい、いろんなものをデザインしたりとか、イラストを描いたりとか、その歌とか踊り以外のクリエイティブなことも好きだってお聞きしたんですけれども、
はい、
衣装のデザインとかもいずれやってみたいなとかって思いはありますか？はい、
今もその朝練として、朝練としてのデビューの最初の衣装、
はい、
最初の衣装のデザインを、まあ、二人でして、私がデザイン画を描いて、はい、で、衣装さんと打ち合わせとかもして、
今まさにそれ
を、まさに作ってる感じですね。
じゃあ、こういうイメージというのはお二人でそれぞれ最初に考えて、描いたりしたものを、
話し合って、はい、
実際に白ちゃんがそれをもっと具体的に
衣装のデザインにして。そうですね、細かいところ、はい。
楽しいですか？
楽しいです
。楽しいですよね。そうか。それは12月の28日のお披露目ライブの時の衣装ですね。はい、そうなんですね。じゃあ、明日はアイボリーの色の衣装で歌われるということで。なんか、いいですね。こう、新しいアイドルの形というか、その、こう、もらった曲を歌って踊ってだけですではなく、もっと自分たちのこうやりたいこととか、
そうですね、
そういったものをそれぞれが考えてアイデアを出し合ってというアイドルのユニットなんですね、朝練は。
そうです、
は
い、自分たちで。そうですね、結構、はい、結構いろんなとこまで、細かいとこまで、自分たちでやってみようってことで。
そのなんか考えもまさにティーンズライズのその、気持ちにすごくつながりますね。
はい。
みんながそのクリエイティブなものを一緒に力を合わせてやっていこう。うん、で、プロの方たちに
そ
こをこうサポートしてもらって、はい、夢を実現していこうっていうことですもんね。はい、ああ、楽しいだろうな。いいな。私それやったことなくて衣装のデザインとかって経験がないので、はい、自分の着たいイメージで衣装を探すことはあっても、はい、一から作るのって楽しいだろうなって思います。
最初はもうどうなるんだろうっていう、なんか元の衣装とかを自分でアレンジしてるときにうまくいくかなって心配なんですけど、でも実際に着てみて、わ、上手にできたってなったとき嬉しい。
嬉しいですよね。
嬉しい
ですね。その古着屋さんで買ってきた元のデザインから結構変わったの、うん、まさちゃん、
その衣装は。そうですね。いろいろなんか短くしたりとか、
短くしたりとか、
絞ったりとか、いろいろしてこの衣装になりました。
もともとお裁縫は得意ですか、お二人は？
いや、まあそんなと
職業教育ぐらい。
わー、すごい頑張ったってことでしたね。そうなんですね。 このアーシャの撮影の時のお話とかもちょっと聞きたいなと思うんですが、今回ねそのデビューということで今までいっぱいこう写真撮影をしてきてとかってわけではないんですよね。
そうですね、
初めてに近いような感じで、はい、どうでしたか、アーシャ撮影は。まさちゃん教えてください。
なんか初めてメイクさんにメイクしてもらって自分の顔を、もう人がメイクするのってこんな綺麗になるんだ、めっちゃ感動して、
やっぱり違いましたか。
もう全然違くて、しかも撮影になるとやっぱりすごい緊張するかなって思ったら、カメラマンさんもフレンドリーな温かい方で、楽しかったです。
リラックスして撮れました。ゆくちゃんはどうでした、ね、撮影緊張しました。
緊張しました。最初緊張したんですけど、やっぱ別々で撮るよりもこう2人で一緒に並んで撮るとお互いなんか緊張が解ける感じがして、自然と笑えるっていうか、
一緒に会話しながらじゃあ、リラックスして、一人で撮るよりはね、そうですよね、一緒に撮れた方が楽しく、ああ、そうですか。いいです。すごい可愛い写真。いや、もう、お写真だけじゃなくて、今日ね、もう、二人が打ち合わせに登場しただけでも、キラッキラ、本当、大げさじゃなくて、すごい可愛い、もう、アイドルのオーラがキラキラしていて、もう、私を眩しいくらいで打ち合わせ。
ありがとうございます。
ね、すごく可愛らしいので、ラジオでお顔が見えないのが残念なので、皆さんにね、ぜひやっぱりステージで歌ってらっしゃるところをね、見ていただきたいなって、思います。先ほどね、1曲目にお聴きいただいた、ウェーバーの秋色の風という曲ですけれども、この曲も、お二人の先輩が歌ってらっしゃる曲なんですよね。
はい。
で、なんか今後、ライブとかでもカバーしたいな、なんてお話が。
はい、ね、めちゃ好きなんで、秋色の風。
はい、すごいいい曲で。
いい曲で。
はい。
じゃあそういった曲も、ご自身のライブでも、いろんなアーティストの曲とかも、カバーして、
カバーして。
歌っていきたいなーって思いがあるんですね。
はい。
そうですか。もう一回ちょっといくつか日にちが出てしまったので整理しますと、まず、明日11月23日は、イカ祭りで、お昼の12時半からティーンズライズとしてステージに立たれて、そこでアサレンというアイドルユニットのお名前が発表されて、お二人がライブされるんですね。
はい。
はい。で、それとは別に12月28日が、この日がお披露目ライブということで、お二人のデビューライブみたいな形になるわけですね。そうですか。もうその12月のライブの何の曲を歌おうかなとか、ちょっとずつ練習とかもスタートしているんですか。
そうですね。
そうですね。オリジナル曲の練習を、してます。
してますか。
振りが降りて。振り付けがこの間。
あ、振り付け
もらって、いただいて。
一生懸命。
一生懸命。
覚えてます。
踊りながら歌うんですね。
そうですね。
歌いながら踊るってどうですか？大変ですか？
大変ですね。息が続かないです。
ゆくちゃん大変ですか？
大変です。
本当に一生懸命なると歌がね、なかなか集中できなかったりとか、ありますもんね。そうですか。じゃあ踊って歌う曲もあったり、もしかしたら歌だけでしっとり聴かせるような曲もあるかもしれないし、
そうですね、
いろんなタイプの曲を、
そうです、
練習されてるんですね。そして来年1月11日には台湾で初のライブが予定されているということで、
はい、
あ、ここからどんどんといろんなイベントが入ってきそうですね。お二人は緊張される方ですか？ステージに立つときどうですか？あんまり緊張よりも楽しいみたいな方が勝っちゃいますか？
リハーサルとかの方が緊張します。
ああ、わかります。
ああ、そのライブの当日の？
そうです。
ああ、本番前のリハーサル。
本番前が一番緊張しますね。立っちゃうともう何も覚えてないです
よ。そう、覚えてない。気づいたら終わってて。
本当に、歌うのとおしゃべりするのはどっちが緊張しますか？なんかそこもみんなに聞くと結構分かれるな。歌ってる方がドキドキする子もいれば、いざ喋ってくださいの時間の方が緊張しちゃうとかっていう人もいますけど。
でも、MC とかは結構怖いですね。これからやっていかないといけないじゃないですか。
でも今日 こんなにお二人とも喋れてるから。ねえ。マサちゃんはどうですか？
歌の方が緊張しちゃいます、ね。一人で歌ってくださいとか言われて、なんかみんなの前で一人で立たされた時間、うわーって
そうなんだ。でもじゃあ逆に助け合えるんじゃない？二人とも違う、 ね、 ね、うん。ここドキドキするポイントが違う方がね、いざとなったので
、
ね、バランスいいかもしれない、うん。今そんな MC の話出ましたけど、なんとイカ祭りも。ちょっと今回 MC も挑戦されるんですよね。
頑張ります。
初めてのこと尽くしでね。楽しみ、うん。イカ祭り、美味しいイカの料理がいっぱいありますよ。私も一度出演させていただいた方があって、ね、そう、すっごく美味しかった。食べてみたいな、みたいなものってありますか？二人は。
イカ焼きそば。
イカ焼きそば。
そう、イカ焼き。
イカ焼き。ねえ、美味しいですね。
美味しい。
美味しいですね。
ビャクちゃんはなんかイカ自体ももともと好きって、さっき言って
たんですね。大好きです。もう、こういう感じのイカとか、ホタテとか。大好きです。
いいですよね、うん。早めに行かないとね、なんか売り切れちゃった時とかもあって、大人気すぎて。だからもうライブ終わったらもう早めに。ね、美味しいもの食べた方がいいと思います。ね、楽しみですね。
は
い、じゃあ、ライブあり、MC あり、美味しいイカ料理もあり、思い切らして楽しんできてくださいね。
はい。
ありがとうございます。
ちょっとティーンズライズのお話に少し戻りたいなと思うんですが、はい、先ほどね、まさちゃんからもご説明いただきましたが、クリエイターとかパフォーマーが、それぞれタッグを組んで、ものづくりをしていこうという、そういう若者たちが集まっているグループというか団体なんですよね。はい、で、今も何名もそういった方が、いろんな夢を持って頑張ってらっしゃるというふうにお聞きしたんですが、このラジオを聞いてて、私も、それやってみたいな、参加してみたいなっていう方は、応募することはできるんですか？
はい、多分できます。
できますね。そうなんですね。で、またその、みんなの夢を、プロの方が、ちゃんとサポートしてくれて、はい、バックアップしてくれて、うんうん、まさにその、ティーンズライズの、アイコンといいますか、先駆けて、みんなにお披露目っていうのもお二人なんですもんね。
そうですね。こっから出るのは、初ですね、私たちは。
そうですよね。はい、じゃあ、お二人の後追いかけて、私もって夢を叶えたくて頑張ってる子たちがたくさんいて、その仲間がどんどん増えていくといいなと私もお話をね、聞いていて、すごく思ったので、ちょっとお知らせこちらでしてもいいですか？
はい、お願いします。
株式会社プランチャイムという場所のホームページが12月頃にできるそうなんですが、そちらの方で詳しく、ティーンズライズにもし参加したい人はどんな風にして参加したらいいかということが発表されるという風に伺いました。
はい、
で、ご自身、それぞれ個人のツイッター X ですね。
はい。
お持ちなんですよね。
そうです。はい、
そうですよね、はい。で、それが今度デビューにあたってお二人のものも、
そうです。
はい、できるということで、はい、そちらでももしかしたらそういった情報も見られるかもしれないですね。はい、デビューのお披露目が12月28日なので、おそらくその頃には、
そうですね。
じゃないかなと思いますので、それまではじゃあ、ちょっとでも早くラジオで聞いて、いろんな情報が知りたいとか、お二人のお顔が見たいって方たくさんいらっしゃると思うので、個人個人のツイッターを見ていただけたらいいでしょうかね。
そうですね。
そうですね。どのように検索したらいいですか？
ひらがなで、まあ、さって検索して、はい、ユーザーのところをたくさん見ていただければどっかにいます、はい、探してください。
ビャクちゃんは、は
い、そう、ビャクレンで、漢字で白いハスって書いてビャクレンで多分出てくると思います。
はい、このじゃ個人個人の
、はい、写真とか
が、写真が、はい、あ、見ることができるんですね。結構頑張ってアップしてますか？どうですか？
でも、デビューを皮切り身じゃないんですけど、もうなんかもっと頑張らなきゃな、もっとなんかみんなにお知らせできるように、とかっていうのを、はもう考えていて、ちょっと予定も考えていこうかな、どういうふうにアップする予定も考えていこうかなって思ってます。
思ってます。はい。ビクちゃんどうですか？
まあなんかもう本当今、気まぐれっていうか、本当気まぐれで写真上げて、って感じなんで、もっとちゃんと計画性を持って。アップしていきたいなって、やっぱいろんな人に、こう、 イカ祭りに出ることだったり、今後デビューしてライブがあることだったりもお伝えしていかないといけないと思うので、はい、ちゃんと更新できるように頑張ります。
すごい、二人ともすごい。
いいですね、やる気が感じられて。大変ですよね、アップするのね。私もなかなか安心してるんですけど、はい、でもね、待ってる人がいると思うとね、はい、アップしなきゃなってね、思いますよね。そうですか。さあ、じゃあちょっといろいろと、お仕事のお話というかね、伺ってきたので、はい、ここからは、ちょっとお二人のプライベートなお話も伺っていきたいなと思うんですが、いいでしょうか。
はい。
いいですか。
お願いします。
ね、私、この桃缶、藤谷桃の桃の缶詰という番組は、もう私が好きなことばっかりいろいろコーナーを作らせてもらって、喋ってる番組なんですね。はい、で、その中で、私動物が大好きで、桃缶動物園っていうコーナーを作ってもらって、もうそのコーナーはとにかく動物とか、まあ、はい、昆虫も OK にしてるんですけど、生き物の話をいっぱいしているコーナーがあるぐらい動物好きなんですけど、はい、お二人は動物好きですか？
好きです。大好きです。
好きですか？何の動物がマーサちゃん好きですか？
私、ウサギ飼ってて、ワンちゃんぐらい懐きはしないんだけど、うん、なんかそこも可愛いみたいな感じで、
うさぎ
好きです。
憧れるんです。うちね、娘がいるんですけど、娘がうさぎ大好きで、うさぎ飼いたいって話最近もずっとしていて、うさぎどうですか、飼ってみるとどんな感じ？
でもおとなしくて、多分ワンちゃんとかとワンワンって鳴かれると思うんですけど、ね、うさぎって鳴かないんですよ。
全く発しないんですか？
発しないですね。でも怒ると足バンバンってやってて、うん、怒ってるなーって。
かわいい、アクションする
の。アクションするんです。
どういう時にウサギ怒るの？
本当にわかんないんです。
あ、突然、突然怒る時があるんだ。
怒ってるみたいな。
ああ、そうな。でもなんかやっぱり表情とかから怒ってるのかなっていうのはわかります。梅とか。
そうですね。かわいいけど。怒ってるのもかわいい。
怒ってる。かわいい。ちょっと抱っこしたりとかコミュニケーションを取れるんですか？
そうですね。でも、なんか、ちょっとビビリで撫でると逃げちゃうとかあるんですけど、でも落ち着いてる時にはよく触らせてくれます。
ふわふわで可愛いんですよね。ワンちゃんだと結構ほら、なんかお母さんにすごく懐くとか、ご飯をいっぱいくれる人にね、なんかすごく懐くとか、うさぎちゃんはこう家族によってみんな接し方は一緒ですか？男の人が苦手とか、ほら、ワンちゃんとかも声とか。
認識
してるのかな？
されてないと思います。どうなんですかね。
みんな同じなのかな？
でも餌を、あげる、例えば好きなおやつがあるんですよ。乾いたイチジク、ドライイチジクが好きで、
食べてる
の。いいもん食べてるんですけど。
本当？それウサギを？
ウサギを
食べる。あ、ウサギ用にそういうものがあるんですね。はい、
それをあげるときはもう超大喜びで、もう、なんか懐かれてるかなって思うんですけど。
いい、一目散に寄ってってくれるんだ。
そうです。一軸持ってると。
かわいい。うさぎと一軸もそれだけでかわいいですね。想像するだけで。わあ、じゃあ癒しの存在ですね。
そうです。
ゆくちゃんは何の動物が好きですか？
私は猫と、とネズミが好きです。
おお、ネズミ面白い。はい、ま、両方飼ってるとかでは？
両方飼ってます。
本当に？私冗談で言ったのに、本当に。
ネズミ飼ってます。
ね、猫ちゃんを飼ってるは想像がパッとできますけど、ネズミちゃんどういうネズミを飼ってる
んですか？ネズミはなんかファンシーラットって言うんですけど、まあ、ドブネズミをちょっと家畜化して、ちょっとペット化したような感じなんですけど、本当多分、なんか街中とかで見るネズミのちょっと毛色が可愛いバージョンみたいな。
可愛いバージョン何色なの？
今は、ちょっと巻き毛で白い感じのことを。
巻き毛なの？
クリクリ。クリクリなんです。とベージュの子を飼ってますね。
何食べるんですか、ネズミちゃんは？
まあ、基本ドライフードなんですけど、野菜も食べますし、もう何でも食べますね。
ネズミ用のフードというよりも、もうじゃあ普通にお野菜とか。
まあ、なんかハムスター用のフードを与えてます。たまにこう生野菜、人参とかキャベツとか。与えたり、あとトウモロコシとかも好きです。
トウモロコシ。じゃあ茹でて、
はい、
どうやってあげるの？トウモロコシそのままガリガリか
しら、なんかこう輪切りにしたのを置いておくと、まあ、次の日ぐらいにはなくなってます。この身の部分だけです。
持って食べるのかな、それって。
あ、こう手で掴んで、
手で掴んでたり。いやー、かわいい。
ます。
そうか、そうか。待って、うさぎはも、持たないか。
持たない。
持たないですよね。持ってあげなきゃ。持ってあげる。そうか、ネズミちゃん自分で持って食べるんですね。で、芯は残すんだ、ちゃんと。
はい、残します。
かわいい。
かわいい。手から何か餌をあげることはできるんですか、ネズミちゃんは。
できます。全然なんか。すごい人懐っこくて、噛んだりとかも全然しなくて、普通に触れ合いますね。
触れ合えるんですね。はい、頭撫でたりとか。
撫でたり、膝に乗っけたり。
抱っこしたりとか。
はい。
ビューティーっちゃうイメージだけど、飼ってるとそうじゃないんですね。
そうですね。結構懐きますね、なんか。はい。思ったより。
その2匹お友達みたいな感じなんですか？
そうですね。1歳差ぐらいなんですけど。
はい、へえ、一緒にいるんですね。
一緒に入れてます。
ああ、そうなんだ。さ、ネズミを飼ってるってだけでも結構、おーと思ったんですが、猫ちゃんとネズミちゃん、同じお家に一緒にいるってことですもんね。はいはい、でもやっぱり同時には出さない、出さない。
同時には外には出さないですね。でもお互いそんな気にしてない感じですね、存在を。
かわいい。なんか私たちのイメージですけど、なんか猫ちゃんが、そのネズミちゃんがいる場所に行って、こう、じーっと柵の外から見てたりするんじゃないかなって思っちゃうけど、違うの？
はい、なんかたまに見てたりはするんですけど、なんかそこまで干渉しない感じですね。なんか。
じゃあもうちゃんと家族としてお互い認識してるのかな？
認識はしてると思います。でもそんな、なんか敵って感じでは。
怖がるでもなく。
ですかね、はい。
そうなんだ。じゃあお二人も動物が好きで、あと好きな食べ物とかありますか？なんか突然だけど。なんかインタビューみたいだけど。
私は納豆がもう特別に一番好きで。でも嫌いな人もいると思うんですよ。けども、学校の試験の前日とか、朝とか、試合の前とかに食べるともう本当に、なんか頑張れるんですよ。
頑張れるね。
なんか勝負飯的な存在で。
存在なんですね。納豆どうやって食べますか？
もう一番、いいのがもう炊きたての白いご飯に納豆でお味噌汁があって、でもそれで朝ごはんとして、
いいですね、はい、美味しい、シンプルにね、
シンプルに。
納豆好きな人は本当にご飯とね、お味噌汁でもう最高ですよね。体にもいいしね。
そうですよね。
あ、じゃあ12月のライブの朝ごはんは納豆かもしれない。
納豆かもしれない。
ビュクちゃんはどうですか、好きな食べ物ありますか？
私は本当、まあ、イカとか、おつまみ系の食べ物が好きですね。
こんな可愛らしい雰囲気からおつまみ系の。
はい、
例えば？
例えば、ビーフジャーキーとか。
お父さんビールと一緒にみたいな感じで。
はい、好きです。
ビーフジャーキーをどういう時に夜とか食べてたりするの？おやつですか？
おやつですね。おやつで食べます。
おやつでって、なんか二人のイメージからはケーキとかアイスクリームとかなんかクッキーとか出てきそうだけど、そういうスイーツよりも。
甘いものより好きですね。そういう系が。
いいと思ってます。
本当ですか？何が好きですか？しょっぱいものだと。
サキイカ。
おお、本当にイカ好きなんだね。
はい、
あ、すごい。
美味しいですよね。
サキイカ。本当ですか？ご飯系はないんですか？
ご飯系だと、
自分で作るものでも、外で食べるものとかでも。
ご飯だと、うどんが一番好きですね。
うどんどうやって食べますか？
うどん普通にもあったかい、あったかいおうどん。
あったかい熱いなうどん。きつねうどん。はい、たぬきうどん。
たぬきうどん。
たぬきうどん。ああ、そうなんだ。揚げ玉とかもじゃあ入れてとかで。
はい、
う
ん、好きです。
まさちゃんはどうですか？納豆以外もありますか？
でももう、いろいろ結構、好きな食べ物、一群の好きな食べ物がいっぱいあって、納豆もそのうちの一人で、
うん、
クリームシチューとか、
うん、
まあ、もう特に冬とかだと。
この季節美味しいですよね。
寒いんで、うん、温まるものは、鍋とかも好きで、キムチ鍋が特に好きで、もうお母さんに作って、作って。
辛いのもいけるんですね。
ちょっと辛いぐらいで、すごい辛いと、わーってなっちゃう。
なっちゃうけど。 ちょっと辛いもの
ちょっと辛い。温まりますめっちゃ。
そうなんだ。キムチ鍋が好きっていうのは知ってました？
知らなかったです。初めて聞きました。
ビーフジャーキーは？
いや知らなかったです。
じゃあね、初めてのことがまた今日ちょっとだけ知れて、ここからライブに向けてね、きっと二人でいっぱいリハーサルしたり、はい、コミュニケーション取る機会が増えていくと思うので、ね、二人の結束もどんどんどんどん強まって、12月にいいライブができるといいですね。はい、いや、おしゃべりしてるとあっという間で、もうお別れのお時間が近づいてきてしまったんですけれども、はい、話足りました。大丈夫？
あっという間でしたね。最初不安だったんですけど、ね、
話せるかなって
思ってた。バッチリですもん、全然。これで明日の MC ももう全く問題なく、楽しくおしゃべりできると思います。
楽しみになりました。
ねえ、頑張ってくださいね。はい、ももかんは2回目、3回目で遊びに来てくださるゲストの方も多いので、はい、もしよかったらまた全体で遊びに来てください。
成長して。
そうですね。また違った姿を。はい、また皆さんにお届けできるように、
はい、楽しみに待ってます。はい。じゃあ最後の曲となってしまうんですが、最後に皆さんにお届けしたい曲はどういう曲なんですか？
私たちもそうなんですけど、はい、ティーンズライズのみんなも大好きな、はい、事務所の先輩の曲ってなってます。
そうなんですね、はい、さっき1曲目にかけたウェーバーさんという方たちの曲なんですよね。
そうです
、はい、その曲のタイトル伺ってもいいですか？
未完成です。
未完成、はい、なんかこうさっきね、下北沢イカ祭りの話が出ましたけど、何やらなんか未完成っていうと、
そうですね。
ね
下北に下北沢にみかん下北っていうのがあって、
はい、
そのみかんも未完成っていうのと関連づいてて、でそれとこのウェバーさんの未完成はすごい関係があるってわけじゃないんですけど、それもしかしたら
同じですもんね。
同じかなと思って。
そうですよね。はい、ああ下北つながりでね、
はい、
そう下北もどんどんどんどんこう盛り上げていきたい、下北の皆さんと一緒に今後活動していきたいと思いお二人にあるんですもんね。
はい、
ああじゃあイカ祭りをきっかけに、ね、たくさんのね方たちともまたつながれたらいいですね。
はい、
そして近々ウェーバーさんのライブもあるんですよね。
そうなんです。11月の26日にウェーバーさんの主催のライブがあって、ひらがなでウェーバーストって言います。そこで未完成きっといると思うんで来てください。情報は X で見てください。
本日のゲストは朝練のマーサちゃんとビャクちゃんでした。ありがとうございました。藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アライブ、聴いてください。 藤谷桃でアライブでした。藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストに朝練のお二人がいらしてくださいました。とっても可愛くて、もう本当にキラキラしていて、お話ししていて私もすごく癒されました。そうそう、オープニングのところでね、さっきソックタッチの話が出てきて、あ、そうそう、ルーズソックスとね、ソックタッチの話が出てきたかと思うんですが、朝練の方もあのルーズソックスを履いてて、あ、今の子も履いてるんだと思って、なんかちょっと嬉しくなりました。ソックタッチ使ってるって聞けばよかったなと思って後からちょっと後悔したんですけど、そうそう、すごくおしゃれに可愛く履いてらして、やっぱり時代とともに繰り返されるものもあるけれども、またこう今だからこそのなんか感じにこう変化していて、いいな、おしゃれだななんて思いながら拝見しました。楽しみですね。これからデビューということなので、皆さんもぜひ応援してください。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @藤谷もも.com、 momocan@藤谷もも.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私、藤谷桃に叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えて桃さん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃缶ミュージックコンペア。いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。桃ズキッチン。食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園。動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。ももえこ。 楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマ。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。